エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
出ましたよ、ポケモン GO が。
ついにね。
ついにやり始めようと思ったんですけど、
はい、
リリースされた瞬間に私気づいたことがあるんですよ。
お、
私のスマホのバッテリーがすごい膨らんでることに。
ああ、それは多分致命傷になるんじゃないですか。
多分私。
最後の一撃のように。
ねえ、これやってると多分燃えますよね、うん、きっとね。
すっごい熱くなってるんですよ。
やってると。
通信してんのかな？
いや、多分そうでしょう。
まあね、位置情報常に取ってるだろうし。
うん。
で、これは、ちょっとその、なんていうの？ついに、ハードウェアに、
うん。
刺激を与えてるんじゃないですか、その需要を掘り起こすっていうか。なんか最近こう結構あんまり買い替えとかがないじゃないですか。
はいはい。
ですか、なんか。
まあ、
これでもういいかみたいな人が多いので、
はい。
これで多分、なんていうの、バッテリーに大きな一撃を与えて、
はい。
なんかもうみんなこう、買わざるを得ない、買い替えざるを得なくするっていう。
陰謀論が。
なんかそんな、そういうカンフル剤的な意味があるんじゃないですか。
あれですよね。我々いいおっさんじゃないですか。
うん。
で、微妙にポケモン世代じゃないんですよね。
違うんですよ。
ね。
よくわかんない。このキャラはレアなのかみたいな、よくわかんない。
だ、最初になんかこう、これね、3つから選べみたいなやつがギリギリわかるみたいな。
ああ、そうそうそうそう。
あとはなんかこう、見たことあるようなないようなみたいなのが並ぶっていう。
そうね。だから
そこでこう、なんていうの？最初のモチベーションが高まらないので。
そうか。
こう、歩き回ろうみたいな気になかなかならないっていう。
ならない。でも、ちょっとね、確かに、その、AR でしたっけ？
はい。
要はその、現実と混ぜて、
はい。
見えてるはず、あ、じゃ見えてないものが、その、ね。
見える。
スマホを通すと、現実の、はい、あれに出てくるっていうのは面白いですね。はい、
それをね、
気持ち悪いね、なんか。
そうですね。
それをまあ、モンスターいるみたいなところになんかいたりするじゃん。
そうですね。いきなり道端に現れたりするわけでしょ。
これは面白いねと思って。
その線を面白いっていう感覚を何年か前に世界カメラっていうアプリの社長が活かせていればね。
うん。
とっくにもうなんか違うことやってるみたいですけど。
ああ。
多分今歯ぎしりして悔しがってると思うんですけど。
いや、まあコンテンツの強さってもありますからね。
ありますからね。
やっぱ
ね、
ポケモンの強さはやっぱ半端ないからさ。
これ、よく聞く話ですけど。
うん。
このポケモン GO の仕組みごと売ればいいんですよね。
ああ、そうね、そうですね。
だからまあポケモンほど強くはないかもしれないけど、そこそここう強いキャラクタービジネスはいっぱいあるわけじゃないですか。
でもこれさ、なんとか無双とかでさ、
うん、
なんか、うよいよそこにらへん敵がいるみたいな。もう、連打しまくってなんかさ、もう、なんていうの、すごいスマホを通すとなんか敵がうじゃうじゃ
うじゃいる。
気持ち悪いよね。
お前らには見えないのかみたいな。
そうですよ、そうですよ。それちょっと一気当選だ、まさに、みたいな。ちょっと気持ち悪いっていう。
集団ストーカーだ、みたいな話に。
そうそう。ついてきてるぞ。
助けてくれ。
見えない奴らです。うん。いや、アニメです。あとは何？エロ転用もあるんじゃないですか？
いやー、なんか、に
裸の女性がいるみたいな。人だけニヤニヤしてる。
ニヤニヤしながらね。でもそれは別に、たくさんいなくてもいいじゃないですか。
うん。まあまあ、
ほら、
そう
です。最近、流行ってるのが、顔写真に勝手に合成をして動物っぽくするやつとか流行ってるでしょ？
あります、あります、あります。
要はあれ顔が認識できてるわけですよ。
うん、そうだね。
ね。顔が認識できてるってことは、なんとなく体の輪郭もそこそこ認識ができると思うんですよ。
ああ。
ってことは、あと何やればいいかってことはもう分かってるわけですよね。
ああ、分かるよね。
ね。
それニヤニヤするよね、みんな。通してさ、要は、ね、その妄想をスマホに作らせるってことだ
もんね。作らせる。
昔のね、人はそこを、うん、まあ、アイコラみたいな感じでね。
そうですね。自力でなんとかしてたっていう。
首から下はこういう感じで、みたいな、ね。はい。想像力でやったわけ。
やってたわけですけど。
まあ、想像力と、あと、ハサミでね、
こう。そうですね。
切り張りをしたりして。
切り張りと、ノリとっていう。
今や、スマホ一個で。
一個でできるわけですからね。
すごいね。憧れのあの子が、ね。
ね。
そう、想像通りのお金になります、みたいな。
ものすごい激たアプリですよね。
絶対売れるよ。 で、その体のなんか部分とかね、うん、あの課金すればさ、
そうですね、
そりゃ売れるんじゃないですか、これ
バストサイズ1個あたりうん百円
っていう、そうそうそう、これはさすごいものができるよ、これ
好みの位置にほくろ貼るのいくらみたいなね細かいこだわりオプション、
ほくろまで課金なの、
全部こんなのもうあらゆるもんが課金ですよ、
いいですよね、これはビジネスチャンスじゃないですか、かなりの
100% アップルの審査通らないからね
そりゃそう、引き換えアプリとか言ってさ、言い張ってさ、
あ
でアップル内課金で、はい、アップ内課金で裸になるっていうすごいオプションがあるっていう、
すごいこう逃げ道をいっぱい作るわけですよね。最初だから乳首ないですよ、ちょっと全部肌色みたいなことになるわけですよ塗りつぶしみたいな、
あそういうことか、うん、そうね、
なんかこうボタンとかいう言い訳をしたりしながらいろいろくっつけていくわけですよ
ボタンなんだあれみたいな、ああそうね、それいいですね、
ね、
これさポケモン GO とシリオ合体させてさ、
はい、
ヘイシリーみたいな、はい、何とかを探しとけよみたいな、ポケモン探しとけよってダメなんですよ、
だって意味がなくなっちゃうじゃんそれ完全に、
いや教えろよみたいなだって人に頼むやつが出るぐらいだからさ、まだいいじゃない、シリー頼む方が、
それはドラえもんに泣きつく系ですよね、
うん、そうそうまあでもさ、でもだってあれでしょ、なんかアメリカではそのタクシーに乗ってさ、
うん、
探すみたいな、
はいはい、
あったんだけど、なんか今そのなんか時速何キロ以上だとダメな、なんか出なくな、出現しなくなる設定になったらしくて。
そうだよ。
時速10キロ以上か。
そう。
だから人力車ぐらいがいいんじゃない、
人力車なら OK ですよ。走る
人力車がこれからすげえ流行るんじゃないかと。
じゃあもうポケモンをやりに浅草へ行くっていう。
そうそうそうそうそう。ポケモン GO みたいな。
ポケモン GO じゃなくてね。
うん、そう。なんか昔のさ、殿様みたいでよくないですか、殿様ってことないですか、おい、あそこ行けみたいな。なんか、なんとか狩り、鷹狩りみたいな。
ああ、全部用意済みでね。
そう。
自分は楽をしながら
っていう。そう。お大臣ポケモンみたいな。
さて、それじゃニュース。
はい。
7月3日。
うん。
韓国、中央日報。証拠残さないため、ドラマ模倣した裸の窃盗犯検挙。
うんふん。
閉店後の美容室に裸で侵入し、現金17万ウォン、約1万5060円を盗んだ容疑で、17歳の少年を逮捕。
お。
少年は先月25日午後9時頃、美容室に窓から侵入、頭に黒いビニール袋をかぶり、手袋をした以外は何も着ていない裸の状態で、金庫から現金17万ウォンを盗み、逃走。
うん。
警察は美容室内の防犯カメラの映像を確保したが、犯人の人相、着衣を把握できず、身元把握は困難を極め、事件現場周辺のカメラ30台余りの映像をすべて分析し、容疑者を特定するまで1週間もかかった。少年は調べに対し、裸で犯行すれば証拠が残らないという内容のドラマを見て模倣したものと供述しているという。
なるほど。
マジで有効だったんですね、これ。
ま物証だから要は、落としたりとかってことでしょ、
いやいや、カメラからだから。
ああ、まあそういう服装、でもそれってさ、
うん。
それって例えばですけど、
はい。
全身黒いジャンパーとか着てて、
はい。
途中で脱いで、
はいはいはい。
白なり色変えるのと同じことっすよね。
服装を途中で全部変えちゃえば結局わかんねえだろっていうことですよね。
うん。なんか、昔あったのは、
うん、
これとちょっと違うの場合は、目撃者がいるんであれば、うん、
はいはい、
全裸であれば、全員全裸であることしか覚えてないんですよ。
そうそうそうそう。
だから非常に匿名性が高いっていう、
ね。高い。
ね、顔を出してるとかよりも、全裸の方に目が行くかなってことなんで、うん、そうそうそう、でもこれ、だからそういう意味では、防犯カメラの分析になるとさ、
はい、
服着てたとしても一緒じゃないの？
ね、そう思っちゃうよね。
顔隠してるから、判別不能でしたって言
われ
て。
そうそう。
ねえ、どっち逃げたとか言って、黒いやつを追えとかできない。でも、全裸のやつを追えばいいわけでしょ？
んだから、そう、白昼堂々やってりゃね。
どっかで着てるわけだからさ。
そうそう。一番これ効果的だったのは黒いゴミ袋でしょ？多分。
そう、そっちなんだよ、結局。
聞いてるのはそっちだよね。例えばさ、服着てると、例えば身長がちょっと推測しやすいとかあるのかね？
じゃあ、すごい逆に、なんか、花柄着てるから、こいつはこういうやつだとか、プロファイルってかできるんだったらいいですけど。
こいつはセンスが悪いぞ、みたいなね。
そう。センスが悪いやつが集まるのあの辺だ、みたいな。そこまであればいいけどさ。 なんか違うよね。やっぱり高校生だよね。考え方が。
考えはね。そのやっぱでも、その反抗してる時と逃げてる時で格好が全く違うっていうのは普通に有効だってことですよね。これがわかるのは。
そういうことだね。
ね。カメラに映ったところと、それ以外のところで、どれぐらい違うかっていうのが一番ポイントだったことですよね。
だから、本来この人、こいつは間違ってるんですよ。
はい。
最初厚着で、
はい。
逃げるにあたってどんどん脱いでいくべき。色がどんどん変わっていくわけですよ。そうすると、やっぱ追い切れないですよ。
そういうことだね。どっちでもいいわけだよね。
着てく方でもいいですけどね。
うん。
全裸からスタートして、
全裸からスタートして、ね。
どんどん着ていって色変えていく、ね。それでもいいですけど。まあそっか、最後は全裸で到着だもん。逆っすね、そうそう。着ていく方がいい、ね。
着ていく方がいい。落ち着いたら全裸だったっていう話はね。
そうそうそう。
点々と服が落ちてたっていう話になるからね。
そうです。まあだから、うん、まあもうちょっと頭を使った方がいいんじゃないか。
続いて。
はい。
7月14日。
うん。
女性に下半身見せた疑い、男逮捕、周辺で同様の被害10件。まあこれだけ見ると、
まあ、
まあ普通だなって思いますけど、埼玉新聞なんですが、はい、
うん、
久喜署は14日、公然わいせつの疑いで男性29歳を逮捕した。
うん、
逮捕容疑は、今年4月25日午後11時55分頃、市内に住む女性22歳に下半身を見せた疑い。
うん、
署によると、男は帰宅途中の女性を狙い、車から降りて、下半身をライトで照らし見せていたという。女性は被害に遭った直後、署に通報していた。この署によると、今年1月から周辺地域で同様の被害10件を認知しており、車の目撃情報などから男を特定したというと。
出ましたね。
これなんで取り上げたかっていうと、
あ、はいはい、
あの、埼玉県ですけど、
はい、
埼玉県でこの手のやつを我々は一件も感知してないんですよ。
え？
ライトで照らしたっていうやつはいくつも見覚えがあるでしょ？はいはいはい、
ありますよ。
いくつも取り上げてるじゃないですか。
はい。
一個も埼玉じゃなかったんです。
ああ、今まで？
そう。
ああ、そうなんだ。
埼玉県の、その安心安全メールを送ってるやつが怠慢なんですよ。
あ、そうか。それはないのに新聞に載ってるわけだ。
そうそうそうそう。
おかしい。
捕まった時だけニュースになってるんです。
ああ、じゃあ予防のメールができてなかったか、
ね、全く役に立ってないわけですよ。だから、10件以上認知されてるっていう風になって、考えられるのは、こいつは捕まえられるぞっていうことで泳がしてるんだと思うんですよね。
あ、そういうことか、そういうこと、うん、逆にね。
逆に。
あの、安心メール出しちゃうと、出たことなくなっちゃうから、と。
犯人もメール受信してる可能性があるわけですよ。
警察無線を傍受するみたいな
感じ。みたいな感じで。
はい。
いやいや、俺は警戒されてるぞっていうふうに分かっちゃうと、やっぱり。
そうか。
ね。その後続けなくなるじゃないですか。
あえてなんだ、これは。
そう。あえて、そういうメールを出さずに泳がしてるんですよ。
おそれで10件続いたってのはかなりまずかったパターンですよ、
ね。ちょっと手間取りましたね。
被害者が多くなってるじゃん。
ちょっと増えたね。
まあ、何ですか ?10 件目でやっと逮捕されたってこと
?10 件目でようやく。
あ、
これ多分その現行犯でしょ、きっと逮捕するとしたら。
じゃないとね、分かんないもんね。
ね、まあ番号だけから、車のナンバーからみたいな。
いや、だからまあ半分現行犯みたいなもんでしょうね。
まあまあまあ。
提灯暗号スタイルですよね、これ。
この手のやっぱやつはやっぱリスク高いわけですよ。
うん。
でもスポットライト効果とリスクっていうのはやっぱバランスね。
まあそうだよね。
天秤にかけるとどっちかっていう。
でも。逆にですよ。
はい。
ここ見てっていうスポットライトじゃないですか。
はい。
逆に言うと、その、あなたがよく言うところの、正規は非常にこう匿名性が高いという。
はい。
要は、誰だか分かんないと。
そこだけ見たら分からない。
だからこれ逆にみんなそこに注目しちゃって顔をよく見てないとか、
うん、
特徴、他の特徴をよく見てないってことで、逆に捕まりづらいのかもしれないですよ、もしかしたら。
ああ、だから10件もね。
そうそう、できた。最後のケースはもしかしたらそのちょっと、
ライティングミスったっていう。
ライティングが間違って、顔映しちゃったとか。
もしかしたらね、やっぱだから暗闇でそこだけハイビームっていうのは効くんですよ、やっぱり。
そうだよね。そこ見ろってことだからね。
みんな注目しちゃうんですよ。
うん。
効果的ってことですよ、つまり。
そう。覚えたね、これね。ね、昔は一件ぐらいだったのに、だんだんこう真似する模倣犯が出てきますから。
さあ。7月の20日。
はい。
産経新聞。
うん。
NHK だけ映らない機器を設置した男に受信料1310円支払い命令。
おぉ。
東京地裁、機器取り外せるだろう。男性は反論。今度は溶接して司法の判断を仰ぐ。
いやー、もうすごいですよね。
いいですね。
頭が下がります。
NHK の放送だけをテレビに映らないようにする専用の機器を取り付けた男性48歳に対し、NHK が受信料1310円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。裁判長は、一旦機器を取り付けても男性の意思次第で機器を取り外して再び NHK 放送を見ることができるため、受信料の支払い義務は免れないとして、男性に1310円の支払いを命じた。被告は元 NHK 職員で。
おかしいだろ。
NHK を見ない人は受信料を支払う必要はないとする活動を行っている。男性は産経新聞の取材に、機器を取り外したこともなく、取り外すつもりもないが、裁判所がそう判断したというのであれば、今度は機器を溶接して、物理的に取り外せないようにした上で、新たに司法判断を仰ぎたいと話した。
いやー、すごい筋金入りの反対派ですよ、ね。
鋼鉄の意思ですよ。
何があったんですか？
もう働いてたっていうのにね。
ここまで恨みを持つってことは相当なことがある。
ね、何があったんだと思うよね。
だもしかしたら受信料、その、徴収のセクションに働いてたのかもしれないですよ。う
ん、ああ、取り立てる方だ。
そう、でもあまりにそういうことで嫌なことやらされ続けて、うん、もう、これはやっぱり間違っているっていう。
この仕事は誰もハッピーにしない。
そう。なので、俺はこの活動を始めるっていう。反対活動ですよね。
反 NHK 活動。
すごいですね。ね、中身を知り尽くしたやつが、やってるわけですから。
はい、やってるわけです。溶接したら本当に、払わなくていいんですかね。
いや、でもこれ、まあ、いや、それは、だから司法の判断。でもさ、だからよ、これって、
はい、
映らないテレビを最初から買えばいいよ。それはいいんだよね。
それ売ってないんですよ。
売っちゃいけん。
いや、初めから売ってないんですよ。あ、だから。売っちゃいけないかどうかは分かんないけど。
だから、この人は、それを売る商売をした方がよ、いいんじゃないですか。
開発した方がいいよね。
現にその装置が、そうそう、だから、溶接でくっつけるなりして、
うん、
もうこれ一体化してますだったら、これで売れるんじゃない。もう一体化してれば、セットで、要はこういうテレビですっていう風に売れば、もしかしたら OK かもしれないと。
アンテナ線をテレビに引き込むところに、もうあらかじめその機器が内蔵してるってことですよね。
ああ、そういうことね。
うん。
はいはい。
ていうか、それはテレビだよね、だから。テレビを売ることになりますよね。
そうですね。
うん。
そうそう。
家電メーカーになるっていう。
そう。日本一小さい家電メーカー。日本一ニッチな家電メーカー。でもこれ売れるよ、本当に。ねえ。
まあ多少は売れると思いますよ。実際問題、なんかで見たことあるんですけど、
はい。
アンテナ線の途中につける、ブースターみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。ありますあります。
鉄パイプみたいなちっちゃいやつなんですけど、
うん。
ああいう形で、NHK の信号だけすごい大幅にカットする機械っていうのが、どっかの先生が作ってたんですよ。
ああ。
多分それだと思うんですよね。
ああ、そういうことか。
うん。逆ブースターみたいなやつがあるんだ。
そうね。
ほら、地デジとかもそうですけど、だいたい周波数のどれぐらいの間が NHK の信号っていうのが決まってるわけですよ。
ああ、そこをカットする。
そう。そこを狙ってカットしていくっていう。
まあ、いいっすよね。だから、そういうのが出ればね。
出ればいいんですよね。うん、家電メーカーはそういうのを着目して作らないから。
まあ、なんか言われますからね、どうですかね。まあでもね、ちょ、なんていう、逆にちっちゃいとここそそういうことやればね、
ね、
ちょっといいと思いますけど。
この人にまず言えることは、どっか例えば、インドネシアとかフィリピンとかそういうちっちゃい家電メーカーがいっぱいあるところ、
はい、
と、OEM の契約を結んで、
うん、そう。
で、チューナーに工夫をしたやつを日本で販売するっていう。
いいと思います。
新しい事業を起こして。
うん。そう、なんかもう恨みからビジネスを立ち上げてますからね、はい、完全にね。だから価格破壊みたいなね。もう1万5000円でいいです、みたいな。
もう40型だけど、みたいな。
そうそうそう。もう俺ね、借金するんだ、みたいな。 もうすごい赤字覚悟。
ゲリラ活動。
事件何本当何があったんですか。
何だったんだろうね。7月21日。
はい。
ABC。ABC って書いてあるけど大阪。
なるほど。ABC は大阪ですよ。
大阪。
あるんですよ。はいはい。
あの、ローマ字で ABC って小文字で書くと別の放送局です
ね。はい、違いますけど。
朝日放送の方ね。
ああ、そうかそうか。
特殊な薬品で髪が現金1200万円被害。大阪市の女性が自称カメルーン国籍の男二人から薬品で白い髪がドル紙幣に変わると持ちかけられ、現金およそ1200万円を騙し取られたことが分かりました。今年3月から5月にかけて、自称カメルーン国籍の男2人から、特殊な薬品を白い紙にかけると、ドル紙幣に変わると持ちかけられ、薬品代などの名目で、現金およそ1200万円を騙し取られたということです。被害者女性は、白い紙が薬を入れたらドルが出てきた。その金を銀行に持って行ったら本物のお金だった。お金を貸しても大丈夫だと安心したと話しています。男らは本物のドル紙幣を使った実演で女性を騙し、ただの白い紙を詰め込んだ金庫を女性に預け海外に逃亡しました。
はあ、すごいわ。
カメルーンに潜伏している男は国際電話で白い紙がドル紙幣に変わるんですかという質問に対し、イエス、そうです、そうですね、嘘ついてない、It's not a joke、ドルに変わる変わると話しました。
いやー、
またすごい古典的な手口がまだあるんですね、これ。
霊感商法みたいな。
これ、要は手品なんですよ。
でしょう、要は。普通さ、それ。どう見ても、これ。すごいけど手品って思う。
手品なんですよ。これね、多分戦後すぐぐらいからあるやつですよ、これ。この詐欺。
だってさ、あの複雑なさ、
うん、
模様がさ、なぜ薬品でさ、再現されるんだよ。
なんで一回白い紙に変換してあるのかってことですよね。どうなんだろう。白い紙を無尽蔵に現金風の紙に書き換えていく薬品ってことですかね。
そういうことです。
ああ。そういう錬金術系の薬品だってことですか。
はい。それはさ、誰にも売らないよね。
売らないよね。自分で持ってりゃいいんだもんね。
これ、ちょっともうこれは、同情する人はないんじゃないですかね。
いや、ちょっとね、うかつでしたね。
そう、いやね。それは、あの、なんで、持ってはいけないお金ですよね。そういう人がその、
うん、
1200万円とか。
そうですね。
なので、まあ、いいんじゃないですか、とか、言いようがないですね。
これ、だからその、つい最近も実はあったんですよ。別の意見で。
そうなの？
ブラックマネーとか言われて、今度は黒い紙の方で。
あ、そうなんだ。
あとアメリカでもドル、10ドル札をその薬品で洗うと100ドルになるみたいなのも。
で、それ、印刷変わるのは無理です、
ね。無理ですからね。ちょっとこう、見たことなかったのかな、マジックを。
これ、かなりさ、その、漫談マジックみたいなのでもできるレベルですよ、多分。
そうですね。
そら。
まあ、気づかないように紙を取り替えるっていう類のこうかなり初歩的なマジックですからね。
またこうカメルーン国籍っていうのがね、ちょっと私カメレオンだとわざとそれで嘘ついてるのかなと思って。
それっぽい。
そう、それっぽいじゃん。
色が変わるよっていう。
そう。なぜなら俺らカメルーン人だから。そういう。なんかくだらない感じ
が、くだらない感じが
っぽい感じがしたんですけど、
でも本当にカメルーンにいるらしいですよ。
ああ、じゃあそこは嘘じゃないんだ。
カメルーン人かどうかは分かんないけどね。
そうか。どういう感じで行くんですかね。これカメルーンではこれこういうのがあるんです、薬品がとか言うのかな。
ああ、
変わる変わる、うん、イエスイエスって言ってるの。
It's not a joke。
No, it's not a joke. It's magic とか言って。
それ自白だからね。
そう。
7月21日。
はい。
サンスポ。プロゴルファーと僧侶は共謀。二人の合成顔写真で免許申請し逮捕。二人の顔写真を合成した写真を使って運転免許証の再交付申請をしたとして、有印私文書偽造等行使容疑で、東京都のレッスンゴルファー51歳と、知人の僧侶59歳の両容疑者を逮捕した。書によると、顔写真は、額から上がプロゴルファー。額 下が僧侶だった。
はい、
はい、
面白いな。
僧侶が持ちかけており、プロゴルファーは10万円の報酬で受け負ったと供述。署は写真を合成した目的などを調べている。
目的不明なの、いまだに。
だってわかんないよね、なんで合成する必要があるのかっていう。
もうなんか合成の仕方がさ、
うん、
もっと高度だと私は思ってたんですけど、
はいはい、
なんかなんていうの、目を混ぜてとか、
はいはいはいはい、
で、いや架空の人を作って、
そうですね、
いや架空の ID を作って、うん、なんかもういないはずの人を作り出すことによってなんか犯罪に使えるのかなと思って、
そうそうそう、多分目的はそういうことですよね。
だけど額から上だけってさ、帽子かぶってんのと同じレベルですよ、ね。
すっごい雑なアイコラですよね。
そう、僧侶だよね、これ。普通に顔は多分。上がプロゴルファーであることは、おそらくあんま気づかないですよ。
ただの坊主隠しですよね。
そう。髪の毛のある僧侶。あ、それなんじゃない。
まあまあ、そういうことでしょうね、きっとね。
さあ、普段カツラ？
うん。
とかしてるんだ。待って、カツラの人ってさ、ID カツラでいいんですか？
ああ、普段の格好じゃないとダメですよってことですよね。
帽子はでも脱いでくださいって書いてあるんですよ。
そうですね。
帽子なのかっていう。
帽子扱いかどうかってことですよね。
ソウルの人はもしかしたら、その、つるっぱげが格好悪いので、
はい、
髪の毛貸してくれみたいなイメージ。額から上隠してくれっていう。
坊主活動僧侶活動するときはカツラ被れないからね。
そう、そういうことなのかなと思って。いや、だって、これちょっと意味がわかんない。
わかんないですよね。だからメガネかけてるかけてないみたいなレベルの話じゃないですか。
ほとんどね。
普段かけてる人は免許証もかけてなきゃいけない。
あ、そっかそっか、そういうことね。
普段カツラがずっと被ってる人は多分カツラじゃなきゃダメなんですよ。
はい、逆にね。
逆にね。アイデンティファイできないから。
そうか。でもさ、10万も払って何やってんだろうって。なんでバレたんですかね、そう。
運転免許試験場で2人の顔写真を合成した写真を1枚を貼った写真を見た係員が、貼られた顔写真と持ってきた男が違うことに気づいたという。
全然じゃ違ったってこと？
即バレってことですよね。
でも顔は一緒なんだからさ、こんなに持ってきた男が違うっていうこと。
ああ、でもね、持ってきたのはゴルファーだったんですよ。
なんでダメじゃん。額から上しかあってね。
かなり迂闊なんですよね。
逆だよね、持ってくとしたら。
逆の方が可能性は高かったかもしれないですよね。
だって目から下がさ、同一なら大体 OK じゃないですか。
大体 OK かな。どっちの方がインパクト強いかって話ですよ、多分。
で、ゴルファーがアフロとかそういうことですか。
超特徴的っていうね。
そう。
もしくは下がすごい特徴的な可能性もあるのか。
あ、顔がってこと？
すっごいわしっぱらとかさ。
あ、そうっすよ。
ものすごい田中唇とかさ。
で、
あり得る。それが、そっちが僧侶ね。
はい。
で、持ってったのがゴルファーでしょ？
それはバレるよ。
それはバレるよね。
うん。逆だよ、持ってくのがっていう。
そういうことですよね。
なるね。僧侶は行きたくない事情があったじゃん。で、俺の代わりに、
行ってくれ。
ゴルファー行かせるけど、
うん、
写真違うとまずいよな、と。
あ、
じゃあ合成するべって言って、行ったんだけど逆だったね。
そうだね。
なんか上下逆にしちゃったんだけど。
初歩的なミスだったんだね。
そうそうそう。まあね。
これはもうね、アイコラ職人がちょっとミスったってことですかね。
そういうことですね。
はい。じゃあ、不審者行きましょうか。
はい。
7月7日、青森県、
うん、
午後9時半頃、上半身裸、下半身赤色の下着のみの男、裸足に後をつけられました。
それ怖いっすね。
怖いですね。
全裸以上に怖いね。
これはちょっと恐怖を覚えても仕方がないですね。通報やむなし。
赤い下着が怖いもん、なんか。
裸足で、要は、ほぼ全裸なわけですよ。
はい。
で、赤いパンツだけっていう。 のがついてくるわけですからね。
ついてくるんでしょ。それは嫌だな。
もっと怖がらしましょうか。
はい。
細かく読みますよ。被害者が帰宅途中、後ろから歩いて近づいてきた不審者に後をつけられました。不審者はその後、被害者の横を3メートル並走して、その場を立ち去っています。被害者への接触や声掛けはありませんでした。
ああ。
無言ですよね。
無言で並走。
色っぽいかどうかは別として。
並走。これは怖いね。
怖いね。そういうタイプの都市伝説っぽいもんね。
なんか、そうそうそう。どうやって逃げ切るかみたいな。対処法とか、本に書いてそうです。
どうしたらいいかすっごい迷うよね、これね。逃げるべきかどうするか。
自分も脱げばいいんじゃないですか。
ああ。
そうするとなんか退散するみたいな。
ブラ上げると
かね。あ、そうかも。成仏できないでいい。
できないから。
ブラを探してるんだとかね。
かなりおっかないタイプです。
これポケモン GO みたいな感じだよね、ほんとね。キャラだよね。
キャラですね。
超レアキャラ。レアモンスター。
レアモンスターですよね。早く博士に送んないといけない。
送んない。
7月11日、はい、長野県、午後4時半頃、徒歩で下校途中の女子中学生が、前から歩いてきた男とすれ違う際、スカートを履いてんの？気をつけてね。などと声をかけられた。
ああ、それはいいじゃん。気をつけてね、つって。
まあ、風がいたずらだからね、っていう。
そうそうそうそうそう。
ことですかね。
おじさんと風は友達だからね、みたいな。
それはつまり共犯ってことですかね。
そうそう。風を吹け、みたいな。
風神。
超能力学園と一緒ですけど。やってる。
うむむむむっていう感じ。
え、これで言われちゃうの？だって、気をつけてねえですよ。
うん。
そういう、要そういう変なやつが出るから。
出るから、
こんな短いのとか履いてたら、狙われます、狙われるよっていう。
それはだから二重スパイの可能性を。
ああ、そういうこと。そういうことね。
そういうことです。
こういうやついるから危ないよ。で、こっちは安全だよっていうタイプか。そうそうそう。そういうことか。
かなり高度なテクニックが。
一番じゃあ、一番気をつけなきゃいけないタイプかも
しれない。タイプですよね。007みたいな世界です。
そんなに高度なあれかと。あれか微妙ですけど、まあまあ、そうね。
7月11日。香川県、午後10時半頃、路上で通行中の女性に対して尿をかける男が出没。
おいおいおい。
アホな放尿犯が出ましたね。
これどういう影出るんですかね、その自家で、その。
自家なんですかね。
ピューみたいな。
何か持ってるとは書いてない。
ねえ、だから何か入れた容器からかけるとかだったら、うん、多分、そもそもそれが尿かどうかわかんないじゃん、すぐ。
わかんないから。
ってことは、どう見ても尿ってことはもう、自家に出してるんでしょ、は
い、噴水状態ですよね。
何ションベン小僧みたいに狙ってくる、
ね、狙ってくる。
これってかなりの勢いがないと。
そうですな。
だ かなり自信があるんじゃないですか。
うん。
飛距離に欲っていうか。年取ってくるとほらなかなかほらちょろちょろにな
る。言いますよね。ちょろちょろになるって相当若いんじゃないですか。だから捧げつつっていう。
そう。いやだね、でもこれ。これはちょっといかんね。
普通に嫌ですね、これ。
これはダメ、ダメです。
ダメですね。7月13日。
はい。
岡山県。午後3時10分頃、小学生児童が下校中、男が間近に近寄ってきた。だけなんですよね。
ドアップってことですよね。
ドアップ。
近いよ、近いよって
こと。近い。
それでもう通報。
それは、こう、距離感の問題で通報ってことですね。
それってさ、双方認識が違う場合があるじゃないですか。俺にとっては近いけど、みたいなね。
まあ、続けて、これで、問題かどうか確認してください。
はい。
60歳から70歳の男。160センチから170センチ。はい、白いキャップ帽、サングラス、うん、マスク、白い T シャツ、うん、黒いジャージ。これが、間近に近づいてきたら、通報するかどうかっていうところです。
通報するね、これ。
はい。
怪しい度満点だね、これ。
ね、待ったなしってことですよね。
でも、間近に。何も言わないわけでしょ、でも
間近に。何も言わず間近に近寄ってきた。
スリですかね。
ああ、ずいぶんバレバレですけど、ね。絶対あいつだってことになるじゃん、後から。
だけどさ、不審は不審ですけど、ちょっとね、何がしたいのか分かんない。
分かんないですね。 7月13日、北海道。
はい。
午後3時頃、帰宅途中の女子小学生が、不審者から、ちょっといいですかなどと、ズボンの陰部付近を指差しながら声をかけられた。
まだ、奥ゆかしいですよね。
まだ何もしてないですか、ね、
ズボンの上から、しかも指差すんですか、
うん、
で、いいですか
いいですか
すごいさ、含みがあるよね。何も言わないんだもん、だって。ちょっといいですかでも、
うん、
なんかね。
何をするかどうかは分からないから。
そうそうそうそう。刺してる。逆にこの高度なっていうか、これでエロいこと考えたらあなたがエロいですよっていう。
そういうね。
罠がここに仕掛けられてる。
巧妙ですよね。お前から来たんだぞっていう。
そうそう。
お前寄せてきただろっていう話になるわけですね。
でも罠なんですよ。
7月14日、東京。午後6時50分頃。帰宅途中、茂みの中から、全裸の被疑者が現れ、怪しいことしないから、ちょっと来て、と声をかけてきた。
ポケモンですね。
ポケモンですね。
ああ、ちょっと早かったね。
そうですね。もう、あと何日か待っておけば。
まだ配信されてなかったから、日本のね。野放し
に。野放しに。
あれを確保できず。
できず。全裸で飛び出しておいて怪しくないと思ってるところがすごいですよね。
これは違うんです。これは違うんですってことかな。
何か事件があったってことですか、それは。
そう、巻き込まれたっていうことかな。忘れてきちゃったとか。
7月14日、愛知県、午後6時半頃、男が帰宅中の女性に対し、今、ストッキングを持っているので、ここで履いてくれたら買い取ります。
出た
と声をかけた。
データ買い取りマン、買い取りマンっていうか買い取り屋さんですよね。
買い取り屋さん。履いてくれたら買い取ります。
なんうん、あ、そうか、だから、まあ、そう、買い、まあ、そうか、買い取るってことか、お金をあげるからってことね。
そうですね。
ああ、一回履けばもうそれで。
一回でいい。
もう買い取ってくれるんだ。
今一回履いてくれるだけで買い取り。
でもさ、じゃあ今履いてるやつも買い取ってくれるのかな。
ああ、女性が履いてたかどうか分かんないです
よね。ああ、そういうことか。履いてなかった場合は、うん、スッとこれ履いてもらって、
う
ん、
そうですね。
はい、買い取りますっていう。
だからそれはケースバイケースなんでしょうね、きっとね。
あ、そっかそっか。そうね。履いてるんだったらもうこれ買い取りだし。
そうですね。
なんかあれですね。不要なバイク買い取りますみたいな感じです。
そう。
そのパンストね、別に。
いるかいらないかっていう。
履いてるだけでしょ、
うん、
なくてもいいよねって。なくても大丈夫だよね明日って。買い取りますっていう。
そういう仕事ですよね。
パンストーとかね。
パンスト売るならっていう。パンスト売るなら
パンストーってね。いいなこれ、ラジオ CM とかやってくんねえかな。
7月14日、
はい、
兵庫県、午後2時15分頃、集合住宅でインターホンを鳴らし、インターホン越しに応対した女性に対して男の声で、彼氏とかいますかと言ってきたもの。
いいですねこれ。
すっごい目隠しして銃を撃ってる感じがしますよね。
一件一件やるのかな。
当たんないと思うんですけど、それ。
しかもこれってね、すごいなと思うんですけど、
はい、
こっち側は、まあ、例えばインターホン、どんなやつか見えれるじゃないですか。
ああ、なんかカメラ付きとかね。
そう、だけど、向こうからは、声でしか判断してない、できないわけでしょ、
うん、そうですね。まあ、後をつけたとかでなければね。
うん。まあ、そうだよね。で、うん、マンションだから、ほら、わかんなかったりするじゃないですか。いろいろどんな人が出るかわかんないから。うん、だとすると、うん、ものすごい想像力ですよね。で、声聞いて、やめようとかあんのかもしれない、
うん。ああ、だから一瞬の判断ですよね。
うん。はーいっていう声にて、
うん、
ああ、やめようとか。
そうそう。
あるでしょ。
いけるとか。
すごいよね。という、なんか想像力がすごいな、豊かだなと思いました。
ね、うん、その想像力で数打ち当たるっていうのはあんまり当たんないぞっていうのはね、分かってくれればよかったんですけどね。
そこまで想像力が豊かじゃなかった。
なかった。
はい。
切羽詰まってたんでしょうね。
そうだね。だからあれじゃないの、よくあるじゃないですか。訪問販売とか。
はいはい。
片っ端からそのマンションを。
はいはいはい。
すべての。
全部当たる。押
すっていう。まあそれですよね、要はね。
たまには当たるかもね。
そう。だセールスなんじゃないですか。一瞬。ね、
彼氏売ってますっていうことです、
ね。そうそうそう。やり手。かなりやり手ですよ、この人は。
7月15日、大阪。午後10時15分頃。男が女性に対し、 この先に何がありますかと声をかけた。
すごいね、それ。
何ですかね。先が見えないってことですかね。
我々の行く先には何があるんだ。
何があるんでしょうか。
これ、まあ、おそらく警察署とかね。
そうですね。
裁判所とかね。
うん、
書がつくものが。
書がある、
ね。ありますよね、おそらく、ね。まあ、病院っていうのもありますよね。
ありますね。比較的白い建物がありますよね。
そうですね。一回入ると出づらいもの。
出づらい。
多分ですけど
ね、はい。かなり直角な建物がありますよね。
そうですね。でも、なんなのこれは。他には情報ないんですかこれ。
いや、ありますよ。
あ、
女性の右腕付近を一回触って、いずれかの方向に徒歩で逃走した。
なんだそれ。
情報量増えないから、これあえてカットしたんですよ。
ああ、そういうことですか、
はい。
でもちょっとこう、ロマンチックな感じかもしれないですよね。
かもしれなかった。
フランス映画みたいなのがでも。
エンディングっぽいよね。
そうそうそう。まあ、おそらくこの人は死ぬってエンディングになりますよね。
そうですね。ね、後ろ姿を撮っておしまいですよね。
そうそう。なのでね、ハッピーエンドではないだろう
って気がします。7月15日、愛知県、午後6時半ごろ、
うん、
男が車を止めて下車し、徒歩で帰宅途中の女子生徒に対し、下半身見たことある？と言いながら露出した。
では、教えてあげる系ね。
これね、この警察の心遣いだと思うんですけど、これ下半身見たことあるって言ってないと思うんですよね。
そうかそうかそう。言わないよね。
ここぼかしてると思うんですよね。これが味わい深いなと思って。
味わい深いんじゃなくて、そのさ、安心メールにさ、その、放送禁止用語を載せちゃったらダメでしょ。
わけにはいかないから、こういう文学が生まれるわけですよ。
なんか警察の人がさ、
うん、
ちょっとできちゃったらすごい、なんか、喜んじゃいそうじゃないですか、なんか。
え？
要はなんていうの？いやいやから、これは公式なやつだから、
はい。
言ったことをそのまま
書かなきゃ。
そうそう、クソ真面目な人だったりしたらさ、面白いなと思って。逆に問題になるみたいな。
逆に問題。誰だこのメールを送ったのはって話になる、ね。
それが不審メールだっていうことになって、
そうそうそうそう
怒られ
る。そういう葛藤が、こう、垣間見えてくると、やっぱりこう、ウォッチャーとして。
ああ、そうかそうか。ここで、ちょっと、
はい、
なんか、レビューが入ったな、みたいな。
入った。
上の人。あ、何やってんだ、これ。
せめて濁しなさい、みたいな話。
赤ペンが入ってる、みたいな。
そういうことです。そういうのが見える。
そうですね。
いいメールでした。7月15日、福岡県、午後3時頃、徒歩で帰宅中の女性が、見知らぬ男から、今履いているパンツを売ってください、と声をかけられた。
データ、買い取り。
ストレートですね。
買い取ります、と。
もうストッキングからパンツからもう、爆売れです、
ね。だからもう、金銀プラチナ何でも買うっていう。
何でも買います。
ああいうやつですね。
今金高いですよ。
そうだね。だから持ってんじゃないですか、そのレート表みたいな。まあね、パンティーの方が売りですね。
パンティーだから金安ですよっていうね。
今あれですか、もしかしたら金とかに投資してますかみたいな。それはやめた方がいいですよ。
今はパンティーを売るべきなんです。
です家にあるやつね、ありったけ持ってきてください。いいな、やり手だな、この人。
そこまで言うと、本当にインゴッドが出てくる可能性があるよね。
逆にそこまで言うと、うん、性的な感じがしなくなるから、訴えられないじゃないかっていう。
そうだね。なんかこう、スマホ壊れても希少金属が取れるからみたいな感じがするよね。そう
な。パンティーって、あ、そうなんだ、みたいな。
ああ、っていう。
不要なとでも、高く買い取ってくれんだ。
高く売れるんだ。ダメですよね、本当に。
すごいな、これ。
7月15日、大阪、午後4時40分頃。公園で遊んでいる小学校低学年の女の子が男に声をかけられるわけでもなく周辺をうろつかれるという事案が発生。
いいじゃん。それはうろうろしていいでしょう。
相当うろついたんだと思いますよ。
ああ、もう。
だって年齢50歳から60歳ぐらい中肉で白髪混じりの黒髪で黒っぽい自転車に乗った男。すごい凡庸なんですよ。
うん、
で、この凡庸さが通報されるに至るには、相当不審じゃなきゃいけないわけです。ってことはかなりうろついたんだと思います。
いや、暇だったんじゃないの？
かなりブラブラチャチャチャだった可能性が。
そうか。
はい。
まあまあね、そう思われたならしょうがない。
しょうがない。悲しい。
うろつくなってことになるわけ？
そうですね。あの、用もなく、人の周りをうろつくなっていうことですから。あ、そういうこと。だから、どううろついたかもポイントですよ、やっぱり。
ああ、やだね、そのなんかさ、ずっとさ、カニ歩き。
そうそう、そういうのも分かんないです
からね。それは絶対嫌だわ。
ね。7月15日、兵庫県。午前7時35分頃、徒歩で登校中の女子生徒に対し、車内から手を振り、投げキッスをした男。
ああ、久しぶり。
いましたね。
いるいる。
投げキッス。
ラテンな人ね。
ラテン。だけど、投げキッスすると確実に通報されるってのはもう分かってるわけですよ。
うん。
投げキッス。
ちょっとさ、そこ厳しいんだね。
だから、投げキッスはかなりセクシャルだってことですよね。
そうなんだ。投げキッスダメなの？
ダメです。
ウィンクもダメとか言われるのかな、そのうち。
だどこが境界線かと言われると、ウィンクと投げキッスの間には深い溝があるわけです。
ああ、ウィンクは OK。
まだね。
投げキッスはさ、なんか、それ禁止するってもうちょっとね。
だから、一回でも経験したことがないじゃないですか、我々。投げキッスされたことがないじゃないですか。見知らぬ人から。
しないからね。
まあ、したこともないですしね。
でもさ、逆に、あ、わかりましたよ。これ、まあ、知ってる人には聞きたいですけど、その、イタリアとかでは、
はい、
投げキッスは普通なんですかね。
ああ
。我々経験したことないじゃん、日本だと。
日本でもないですね。
ゆえに、経験したら通報なんですけど、
はい、
それがもう当たり前の国だったら、
はいはいはい、
それは当たり前じゃないですか。
当たり前の国があるのかってことですよね。
そうそうそうそう。
情熱的だったらありかっていう。
そうそうそうそう。ちょっとそれ、ご存知の方はね、
はい、
教えてくださいっていうの。
リサーチですよ。
うん。
7月16日、大阪、午後11時40分頃、徒歩で帰宅途中の女性に対し、男が、陰部を露出させ、バイクのライトで自らを照らし、見せつける事案が発生。
まさか
大阪ですけどね。
光の光量が上がってるじゃないですか。どんどん、どんどん。
バイクですからね。
バイクのライトってかなりですよ。これさ、だって、今まではなんかペンライトとかじゃないですか、多分。
まあまあ、懐中電灯っぽいものをね。
でしょ？ポケットに入るようなサイズですよ
ね。それを思い浮かべますよね。
でも今回に関しては、要はエンジンかけておいて、
うん、
ライトつけておいて、
はい、
それセッティングしておいて、
はい、
だって、その前に現れなきゃいけないわけ。
そう、だからバイクと正面になきゃいけないわけですよ。
もう、セッティング完璧みたいな。
セッティング済み。
ちゃうと、すごいね、それ。
逆でもいいよね。ケツ側から照らしててもいいよね。
あの、五光が差してる
から。
よく見えないな。え、でもこれってさ、
はい、
もう、要は、その距離関係だと、
はい、
本当のスポットライトな感じですよね。
うん。
持ってきてる感じですよね、その、舞台用スポットライトを持ってきましたみたいな。
そうね。舞台装置としてのバイク。
だよね。なんか、にさ、これどんどんエスカレートしてくるとどうなの次は、なんか。もう本当のサーチライトみたいなやつ設置する。刑務所で人が逃げた時に照らすようだ。バーンとか言ってた。
パッパッパッパッって音が鳴るやつだよね。
で、ちょうどその交点に現れる。う
ん、現れる。
怪盗なんとかみたいな。
普通はそこに映らないように逃げるんだけど、
そこに
あえて、ルパンっぽいやつがね、
そう。
股間だけ見えてるって。
ちょっとこれ、ね、今、ライティングブームが。
ライティングブームですよ。
来てますね、これ、ね。
やっぱ夏の夜ですからね。
あ、最近流行ってますからね。
はい。
だもうちょっと色とか変えてくんじゃない
そのうち、こう、エレクトリカルパレードみたいなやつが出てくるんじゃないかと。
ちょっと涼し、夏は涼しげな青っていうのがさ。
ね、LED で熱が出ないからね。
出ないとね、火傷しちゃいますからね。
7月17日、大阪府。午前0時44分頃、男が陰部を露出させながらバイクで走り回る事案が発生。
なんか、走り回るっていいっすね。
走り回ってたんだね。
なんかハイテンションな感じしましたね。フォーみたいな。 ちょっとね、やっぱ今と違いますよね。今まではその、うん、一人一人に見せていく感じじゃないですか。
うん、
ここぞという時に、
はい。
これはなんかみんな見て見てみたいな感じですよね。
もう開放感ですよ。
イエホーみたいな。やっぱこれもちょっとラテンな感じが。
多分だからこれ目撃者一人じゃないですよね、きっと。
うん、そうですよね。
複数通報があったと思いますよ。
いやー、嬉しいんだろうな、なんか、こう。
相当いいことがあったか、相当悪いことがあったか、どっちかですよね。
そうです、
ね。うん。フィーバーか、焼けっぱちか、どっちかですよね、きっと。
そうだね。でもあんまり速かったら見えないじゃん。
うん。
適度なスピードなんでしょうね。
原付きだしな、これ。
そっか、ビーみたいな。面白いな。
7月19日、静岡県、午後12時10分頃、
うん、
遊戯中、スカートに何かが触れたため、振り返ったところ、男がしゃがんでいた。
おかしいよね、その、お遊戯中にしゃがんでる男がいる。どういうシチュエーションなんだよ。
これはかなり恐怖ですよ。よくわかんないもん、これ。
ひらって、あれ
あれなんか今触れた気がする。振り返って、目の前にはいない。下を見たらいた。
そこまでよくその気づかれずに入ってきましたね。だってさ、敷地内でしょ、だって。
これね、場所はなんかのお店の中らしいんですよ。
あ、わかった。
で、遊戯中って書いてある。
ああるある。あ、遊戯って遊ぶか。
うん。ゲーゼンかな？
だなんかあったね。そうか、そういうやつだよね、うん。その、ショッピングモールとかにある遊ぶとことか。
そうだね。そういうプレイスポットでしょうね。
そこにこう、潜んでるわけですね。
ね。これはかなり妖怪っぽく正しい好きです。
妖怪なのこれ、本当に。
かなり妖怪ですよね。
気持ち悪い
です、ね。何も要求してこないですからね、これ。
ニヤニヤ笑ってるみたいな。うん
石ころ的に扱ってほしい人だと思いますよ、多分。
ああ、うん、そこにいるだけです。
いるだけ。蹴ると喜ぶっていう。
ああ。そうね、気づいたら蹴ってあげるってことで。
7月19日、大阪、午後5時頃、小学校低学年の女の子2名が公園内で遊戯中、見知らぬ男が、セミの赤ちゃん見せたるわ。と声をかけて下半身を露出した。
うん。
自覚はあるのねってことですよね。
そうだね。
うん、
完全にその要は見せるのは良くないことだって分かってる
わけですね。
だからちょっと騙してるわけですよね。
そうですね。
セミの赤ちゃんってのは何でしょうか。
幼虫サイズってこと
です、ね。ああそういうことですか。それってさ、いやカブトムシの幼虫みたいなことですよね。
セミの幼虫は、よくほら、抜け殻になる前ですよね。
はいはいはいはい。
はい、
なんかちょっと分かりづらい気がするんです
けど、ね。相当分かりにくいですよ。
なんか、ちゃんと別に心を惹かれない。
惹かれない。想像もしにくい。
見たいわけではない。
ない。
30歳。おじさんのそこ、リサーチ不足ってこ
と。そうですね。
なんかの赤ちゃん見せてあげようのがいいですよね。
そうだね。もうちょっと。
猫とか、なんかね。うん、
俺のポケモンだぜ。
ああ、そこそこそこ、
うん。
俺のレアポケ見せようかっていう。
それはね、いずれ今後出てくると思います。
出ます
よ。私はかなりそれ注目してるんですまだ昨日今日いなかったんで。
あれじゃないですか。で、自分のあれを照らすってこうか。ここにいるよ、捕まえて、みたいな。
ね。ここポケストップっていう。
そうそうそう。
ここにルアーをっていう。7月20日、北海道。午後3時50分頃。公園内で小学校の男の子4人が遊戯中、犬を抱えた年齢60歳ぐらいの男が、犬に触ってみるなどと声をかける事案が発生し、男児が、うん、おじさん不審者でしょと言うと車に乗って立ち去った。
これ悲しいよね。
もういい。なんと2名もないっていうのはこのことですよね。
それは悲しいな。
これだから有名なおじさんだとしたら男の子はグッドジョブなんですけど、
そうなの
じゃなかったら、もう男の子決めつけってことですよね。
もう、要は声かけてくるやつはみんな不審者。うん、
不審者だ。
これいい、でもさ、結構、犬、そういうおじさんいますよね。
犬触るか
触ってみるっていう。
うん。
それで不審者なんですよねって言われたらさ。悲しくて車に乗って帰った感じしますよね。
7月20日、兵庫県。午後2時23分頃。 徒歩で通行中の女子生徒の前に立ちはだかり、このまま東に行くとどこに着く？一緒に行く？と声をかけたもので、怖くなった生徒が逃げたところ、東へ立ち去りました。
行ってんじゃん。
ちゃんと東に行ってるっていう。
ああ、まあ、天竺とかそういうものを目指してるんでしょうね、多分。
そうですね。ゴーウエストだとしたらね。
そうだね。ウエストだったら天竺でいいんですけど、
ね。いいんですけどね。
東だから ね、最後太平洋にぶつかりますよね。なんかさ、方角を言ってくるやつってやっぱりちょっと、
はい、
ちょっと今の浮世離れしてますよね、やっぱね。
そう、だから目的地がないんですよ。
海賊の世界ですよね。方角で。
そうね。もうコンパスしかないっていう。
そう。いいですね、ちょっとね、東へ行こうとか。
7月20日、和歌山県、午後4時頃、路上で、女子小学生に対する声かけ事案が発生したとの防犯メールを送信しましたが、情報提供があり、近隣者が車を駐車する際、自転車に乗った女の子がいたので、他の子供が付近にいないかどうかを確認するために、一人か？と声をかけたことが判明し、声かけ事案ではないことが確認されました。よかったですね。
いやでもさ、その、一人かっていう質問はやっぱりおかしいですよね。はい、
そうですね。
そのシチュエーション。
聞き方がちょっとなってないですよね。
え、でも反論した人がいるってことか。
そうそうそうそう。
メールを受信して、おいおいおいみたいな。
これは違うんだよって。
俺がだけどっていう、うん。
ちゃんと事情があってね。
訂正が入るんだ。
ここまで細かく釈明しないと、もう5人逮捕やむなしっていう感じで。
そういうことですよね。
メールは送られてるわけですから。
すごいね。
それ相応の覚悟を持って確認しろよってことですよね。
もう何も喋んない方がいいんじゃないの。
だから見知らぬ女の子がまだ一人いて駐車するときに引いちゃうか、今声をかけるか。
まあそうだよ、ね。
そういう覚悟がないといけないわけですね。
いやー、生きづらい世の中ですね、これ。
和歌山世知辛い。
ちょっとこう難しい、これは。
7月20日、北海道。午前11時20分頃、男が歩行中の女性に、綺麗ですね。足フェチなんですよ。写真いいですか？と声かけてきて、付きまとってきた。素直でよろしい。
いや、なんか、ストレートでいいですね。うん、私、鉄道好きなんですよ。と一緒ですよね。
そうですね。
写真撮りますよっていう。ね、駅員さん、ちょっと写真撮らせてもらえますか？
いいですか？
同じよ。
ね。
なんか何がいけないんですかっていう。
ね。
好きなんだからしょうがないじゃん。のが伝わってくる。
でここまでこうオープンにカミングアウトしても通報されるわけですね。
ダメなんですね。
かなり好感度高いですけどね、これ。
怪しい度はないですよね。怪しいものではないってことが分かったんです、ね。
これの方がよっぽど怪しくないです。
そう。
うん。ああ、足フェチだなっていう。
道理でね、なら分かるかな。そう。ね、その目つきも分かるなっていう。
そうそうそうそう。フェチ無罪じゃないわけです。今の読
む。そりゃそうだよね。ベジって宣言したら無罪みたいな。人無罪いいですね。
7月20日、広島。午後7時半頃。
はい。
河原で体長1メートルぐらい、黒色で足の太い生き物がいるのが目撃されました。その生き物が何であるかは確認されていません。
いや、
何でしょうね。
足だろう。黒。それもっと大ごとになっていいよね。
ね。
何の生物だか分かんない。
わかりません。さっぱりです。
え、それ安心メールとかで流してるレベルなんですか、それ。
だから近寄るなってことではあるでしょうけど。
え、もう一回ちょっと言ってみますか。黒い。
体長1メートルぐらい。黒くて足の太い生き物。
謎謎ですかね。
なんだ。
なんか、三脚。さ、ちょっとさ、情報をもっと入れられるよね。
ね。
例えば、毛がとか、毛があるとか、その、魚なの
か。そこしか見えなかったんですよ。
でもさ、魚か哺乳類かわかるでしょ。足があるんだ、哺乳類。
多分そこしか見えなかったけど、尋常じゃないっていうことですね。
太いんでしょ、足が。
足が太い。黒い。
それ、犬とかじゃないってことがわかるから。
そう。
それもっと調べた。
メール送ってる場合じゃないですよね。7月20日、北海道、午後7時40分頃、スマートフォンで卑猥な音声を流しながら歩く不審者が出没。
卑猥な音声。あ、見てんだ、動画を。
そうですね。
音は出てんだ。
音出ちゃってるんですよ。そのメンタリティがすごいですよね。
それはやっぱりその、ラジカセ稼ぐ。
そうそうそう。
で、外人とか。
黒人が昔っていうやつ。
俺がいいと思ってのはこれだ。お前らも聞けっていう。
そうそうそうそう。
そういうことだよね、これも。
そうそうそう。
おすすめだよ。この動画おすすめだよ、と。
よくできますよね、そんなこと。
すごいなと思うのは、うん、歩きながらで、その集中できるんですかね。動画に。
歩きスマホですよ。
歩き、そうね。これ歩きスマホの中でも最も危険なタイプですよ。
歩きポルノですよ。
歩きポルノ。ポルノの垂れ流しって。
垂れ流し。
うん。いや、で、なんていうの、落ち着いて一人で見るから興奮できるものってあるじゃないですか。
はいはい。そういうタイプじゃないわけです。
こういうのシェアしたらさ、なんかその教室のテレビで見るみたいなもんでしょ。
流しっぱですからね。
ひどいな
ぁ。7月20日、大阪、午後10時半頃、徒歩で帰宅途中の女子中学生が、うん、原付単車に乗車した不審な男に、変なことを聞いていい？おっぱい触らせて？などと声をかけられる事案が発生。自覚はあるんですね。
聞いた、聞いていいっていうのはそういうことだったんだ。
そうですね。
変なこと聞いていいとかね。でもさ、
はい、
聞いていいっていうか触らせてたからね。
ああ。それはだから、
微妙にそう違うよね。
言語感覚がアメリカンなんじゃないですか？
ああ、そうなんですか。ああ、聞いていいってことか。
そうそうそう。
ああ、そういうこと。リクエスト。
リクエスト、ちょっとお願いっていう感じで。
まあね、まあ、そういうことなんでしょうね。触らせてくれって言ったんだっけ？
触らせてって。
軽い感じなんですね。
軽いですね。
まあそれだけですか、今回は。その
不審者は星のマークがついた赤いヘルメット着用していた。撃墜マークみたいですよね。
ああ、自分が撃墜されたら貼るんじゃない。
前科ってことですか ね、
そうね。だって、うん、そうそう、成功したとは思えないからね、今まで。間違いないと。
いや、まあまだその貼れてないシールが多分反対側にあるんですよ。
ああ、そういうこと？それをこっち貼っていくってこと？
触った方のシールは一枚も貼れてない。
なるほどね。
バツマークばっかり増えるっていう。
かっこいいじゃないですか。うん、まあでも小ぶりですけどね、ちょっとね、この人はね。
ちょっと小ぶりですね。7月21日、
うん、
静岡県、
うん、
午後1時半頃、下校途中、男が灰色の袋を差し出し、この袋を開けてみてと声をかけてきた。
おお、
なんですかね。
それは開けちゃまめな袋ですよね、絶対。
謎の小袋。
うん、まあまあか、もうすごいもんが入ってるかもしれないですよね。
なんですかね。
なんか貴金属とか。
リアルじゃないですか。
なんか原石が入ってるかも。
ああ、
いや、だからまあそれはおじさんを信じればってこと。
はいはいはいはい。ああ、そういうお話だ。おとぎ話系だね。
おとぎ話的な。まあでも、なんですか、その灰色のって。
なんかね、大きさも何もかもわかんないんですよ。
巾着袋かな。
巾着かもしれないし、ズタ袋かもしれないし。
開けてみなって。
開けてみなっていう。
結構、試してる感じありますよね。
試されてますよね。
お前にはその勇気があるのか。
力が欲しいか的なね。
そう。受け入れる準備はできているのか的な。
そんな壮大な話だったんだ。
うん。だからスーパーパワーをいただけるんですよ。開けると。
これ開けちゃったらこの女の子は魔法少女に。
そうそうそう。
はいはいはい、
能力者になっちゃいますから。
泳げなくなる系だ。
そう。まあね、それがなんか泳げなくなるとかならいいんですけどね。
そうですね。
もうちょっとこう、何、臭くなるとかってやですよね。体重が異常に臭くなるけど能力はあるよ。
能力はある。
それはしょうがないよね、みたいな。
まあバランスですからね。
そうそうそう。
スーパーパワーにはやっぱそれなりのリスクがあるっていう。
そうです、そうです。
超能力か脇がかみたいな話。すごい歪償ですよね。
そう。どっちを選ぶんだ。まあね、でもこれでも開けなかったんでしょうね、多分。
まあそうでしょうね。第3の選択肢ですよね。いや、いいですっていう。
ああ、そういうこと、ね。開けてたらだって中に何が入ってたかっていうのも通報されますからね。
そういうことです。7月21日。
はい。
北海道。午前8時10分頃、女子中学生がスカートをまくられ、後ろを振り返ったところ、下半身を露出した男がいた。
おー。一歩出た感じがしますね。
二段構えですね。
なんかこう、もう待ってるのに飽き足らない感じしますよね。
そうね、こっちから。
だ、まあ、もしくはずっと待ってたんだけど、
うん、
全然振り返ってくんない。もうかれこれ2キロ経ちますけど、ね、後ろを歩きながら。ね、北海道ですからちょっと多分道のりがね、通学路長いかもしれないので、もうおじさん無理だ。
無理だ。
感じで、ちょっとちょっとっていう。
まあそれにしたって、普通に声かけるわけにいかないから。
そうだね。うん、そうするとキャーってなっちゃうから。
そうですね。
むしろ、まあ怒らせるというかね。
うん。こっちに視線を向けるにはっていう。
そうそうそうそう。さすがに振り返るよね、誰だってね。
そういう感じ、
うん、あら、風のいたずらかしらとは思わない。
思わないですね。
で、振り返れば。
奴がいる。
あ、いやいやいや、やって。言うかなと思いましたけど。奴がいるわけですよ。
7月22日、愛知県、午後9時頃、男が帰宅途中の女性に対し、すごい綺麗ですね。ローソンからつけていましたが、気づきませんでしたか？などと声をかけた。
なんでその情報を言うんですかね。
これは自白ですよね、ある意味ね。
褒めてればそれでいいじゃないですかね。
前半だけだったらまあただのナンパかなっていう感じですけど。
ちょっとだから自分の美行能力をちょっと誇らしいだろって言いたかったんでしょ
うね。そうだね。俺すごいだろって話になってますよね。
まあ、あとこの、でもローソンの距離にもよりますけどね。
まあ、実際どれぐらいだったのかっていうのはね。
3メーターぐらいだったらね。これは、なじますし。
すぐそこじゃねえかって話になりますよね。
まあ、これがね、50キロぐらい離れてるってなると。俺は確かにかなりのもんだってなる、
ね。50キロ離れてたらあなた、ちょっとした旅じゃないですか。
いや、だから例えば田舎でさ、いや、あれ、この街にはローソンはないわ、みたいな。あるじゃないですか。
ってことはあんなところからっていう話になるっていう。
そうそうそう。まあ、そうなると、うん、逆に、あら、すごいってなるかもしれない。
そうですね。スパイになった方がよろしい。
うん。モテると思ったんじゃないですか。スパイはモテるじゃないですか。
ああ。
ということですよ、多分。
ですかね。ジェームス・ボンド気取り。
そう、でも、ジェームス・ボンドあんま尾行とかしない
から。しないからね。派手なだけだからね。
そう、地味なことあんましないけ
ど。7月21日、新潟県、午後2時頃。小学校低学年の男の子が見知らぬ男から腕をつかまれ、リンゴを食べるかと声をかけられ、男の子がいらないと答えると手を離して立ち去った。
おー。
うん。
まあ、私がよく言うやつですよね。
ほう。
昔だったらこれはありなんじゃないかっていう。
ああ、それですね。
民間とか、
うん、
バナナとか、
うん。
で、皮あるない基準ですね、私は。
ああ。剥き出しかどうか。
そう、でもそこでこうガリってやんないとダメですよ。
うん。
持って帰って切るんだったらまだいいかな。
か、剥けば。そんなことかっていう。
でもさ、どうなんこれは。
これだって、多分普通ですよ。男は高齢、170センチぐらい、黒っぽい半袖長ズボン、黒い帽子に、あれ？サングラス、マスク。
あ、もうダメですね。
ダメでしたね。
ダメですね。なぜ身を隠すんだって
。なんかこう、風邪気味ですごい暑い日だったみたいな、無理やりな用語をしないと厳しいですよね。
サングラスおかしいもん、マスク。
ねえ。
あ、それはダメなやつ。
ダメでしたね。白雪姫系でしたね。
それは絶対食べちゃダメなリンゴ。
ダメでしたね。7月21日、大阪。午前11時5分頃。小学生低学年の男の子が徒歩で、通行中、首にタオルを巻いた全裸の男を目撃。男は黒髪のおかっぱで、首に黒の水玉入り白のタオル。シックですね。
ああ、結構もう黒白、ツートーンで。
ツートーンですね。
首にだけ。
だけです。
お召し物してるわけですね。
はい。
すごい格好ですね、それね。おかっぱですからね。まあ、ファッションリーダーでしょうね、だから。
ですね。パリコレ系ですよね。
そう。
うん。
で、今年来るのは、まあ、全裸に首タオル。
全裸首タオルね。
うん、で、まあ、ちょこちょこその、まあ、定番の水玉みたいな。うん、若干定番も入れてくる、
ね。そうですね。 水玉は微妙に流行りがありますからね、
はい、今年はこの黒の水玉ねみたいなところですよね。
7月21日静岡県午後3時頃、お店の駐車場でお店を利用していて駐輪していた自転車の前かごに卑猥な写真を入れられた。
あー来ましたか、
まあ、久しぶりです ね、うん、
なんかこうみんなに開眼させるみたいな
ね、
まあ、布教活動、
布教活動系ですよね。
うん、
これはさ、やった後に見てるんですかね。
見てんじゃない、やっぱり
どっかこう木陰にいるんですかね、こいつは。
だからそこは分かれますよね、
うん、ね、想像だけで楽しむタイプと、
うん、
見て反応を楽しむタイプ。
そう
ね、
まあ見てるんだとしたらね、それくしゃってやるのか、
うん、
あれあいつカバンにしまったぞみたいな脈ありみたいな
それは嬉しいことなのかどうなのかっていう、
だから同志を探してる可能性ありますよね。
ああ
、あのスカウティングかもしれないですよ、これ、ね、
これが気に入るってことはあなた、
そう、次の日もうちょっと上のレベルのものが用意されてどんどんどんどん近づいていく、
そっち方面っていうのをね、
そういうことじゃないですかこれ。
7月22日静岡県12時15分頃、帰宅途中バス停のベンチで座っていた男に、こっちに来て、腰に手を回してと声をかけられた。
ロマンチストですよね。
Shall we dance?
うん。でもなんかこれ罪深いですよね。はあ、自分が回すんならまだしもですよ。
はい。
回させるって。
そうですね。手を出したのはお前だ。
そう。なんかそう、罪の意識を着せるみたいなと
か。言われるまま腰に手を回してしまったわっていう。
そうそうそう。何ですかこの。
それはなんか色男系じゃないんですか。
あ、そうそう、だから。ジゴロみたいな。
ジゴロみたいなね。そういういい男だったらよかったんですけど。
そうではない。
男は50代ぐらい、小太り、野球帽、歯抜け。
ああ。歯抜けはジゴロにいないね。
ちょっとね、うん、特殊なタイプですよね。よっぽど何かに自信がなければちょっと無理ですよね。
まあだから。
うん。
また喧嘩しちまったぜみたいな歯抜けかもしれない、
ね、ああ、なるほど、ね。
これはいいですよ。危険な
男。
男っていうのを演じてますけどね。
はいはい、は
い。そうじゃない。
そうじゃないんですよね。
これさ、通報でさ、歯抜けってさ、すごい通報ですよね。
かなり強力な証拠ですよね。
うん。
この特徴を持ったまま不審者は続けられないですよ。
そうだよね、うん。やっぱ、歯抜けはだいぶ見つかりやすいですよね。
7月22日、愛知県、午前8時頃、自転車に乗った男が、登校中の男子生徒に対し、体操服脱がないと声をかけた。
脱がないって
脱いだら裸になっちゃうじゃんっていう。
せめてオファーしてもらいたいですよね。そいくらとかね。交換しようとかさ。
はいはいはい。
ただ脱がないって。
オファーしちゃうと、条例マターになるんで。
あ、暑いんだから脱げよみたいなのいいんだ。
あ、それだったらまあまあまあ、声かけレベルで。
ああ、そうかそうか、はい。若いんだから脱げよみたいな。
そうですね。気にすんなよ。
そうそうそう。もっと元気いっぱいでいけよみたいな。パンプ摩擦的なイメージ。夏はさ、みたいな。裸だろ、普通、みたいな。
ね。
という、こう、なんか、
何厚着してんだよ。
そうそうそう。乗せて、脱いで、
はい。
じゃあ、これ、おじさん、ちょっと、預かっとくから。スタコラとこいなくなって。だったら、ギリ大丈夫かな。
ギリダメでしたね。はい。そんなこと言いつつも、男は、色黒、半袖青ジャージ、黒いハーフパンツ。
おお。
自分は脱いでないですね。
脱いでないです、ね。しかし、まあ、日焼けしてますから、やっぱりね。
まあ、元気ではありそう。
お前ももっと脱いで日焼けしろよってのは通じるかもしれないね。
そうね。
うん。
日焼けを嫌って長袖を着てるなんてのは男らしくないぞ。
そうそうそうそう。バーンと脱げよ、バーンと、ということですよ。
7月20日。
はい。
午後8時15分頃。自転車で帰宅途中、スマートフォンで卑猥な動画を見ていた男に卑猥な言葉をかけられた。
すごいですね、これね。
乗っけてきますよね。
見ていながら、
うん、
さらになんか言うってどういうことなの？
そうですね。
なんかじゃあ卑猥な動画、まあではエロビデオを見ながら、
はい、
なんか お姉さんもこんなのこんなのみたいな、そういうこんななっちゃうのみたいな、
ね、まあまあまあまあ多分そういうことです。
おそらくそうだよね、
うん、
かもしかしたらその中で男優ならなり監督なりが喋っていることをリピート、
うん、
おいおいおいおいそんなになっちゃってあらあらあらあら
それ相当だねやばいね
なんだこれなんだこれお前これね、
なりきりだねそれは
なりきりです、
うん、やばいわそれそれちょっと想像したら相当寒気立ったわ今。
やでしょ。
やだねぜひあの皆さん一回自分でやってみていただきたいですよね。
これどうなってんだこれみたいな。あれのことなってんのこれ。おいおい。お前はこれなんだこれ。
よく喋る系の男優が出てるやつでお願いしたいですね。
は
い、
そうですね、
はい。
攻める系のやつの方が多分おすすめだ。
そうそうそう。攻めるような人。
はい。
ホストっぽいのがおすすめですよね。
ああ、そうですね。はい、そういうのだと、ありきりができると思うんです。
やるときは他に人がいないことを確認してから。
まあそうですね。そうそう、はい、あの、これ乗っちゃいますからね。
そうですね。これ乗りますんで。
乗りますから、ね。
取り上げちゃうことになるんで。
聞いてる人からついにみたいな。
ついにね。
はい。
というわけでここまでお送りしてきましたけども、
はい、
あのこのポケモン GO の大ブームぶりを見てるとですね、
うん、
多分あの世界中で同じことを思ってる人がいっぱいいると思うんですけど、
はい、
キングスマンっていう映画を知ってますか？
なんか聞いたことあるんだけど、
あのキックアスの監督なんですけど、
ああはいはいはいはいはい、
でサミュエル・L・ジャクソンが悪役で出てるあのイギリスのスパイ映画なんですけど、
ああわかりました、はいはい、
なんとなくわかります、
うん、はい、
あのサミュエル・L・ジャクソンがすごい IT 富豪で、で、こいつがテロリスト側なんですよ。
うんうんうん。
で、無料で通信通話し放題の SIM カードを世界中に配りまくるぜっていうふうにやってて、はいはいはい、で、実はそれが、あの、洗脳する系の機械で、
うん、
こう、それ使ってると、あの、使ってる奴ら同士で殺し合っちゃうんだぜ、みたいなことになってるわけですよ。
おーおーおー、はいはい。
みたいな映画で、まあ、その後は汚い花火とかいろいろあるんですけど、
はいはい、
それはまあ、まあ面白い映画ではあるんで楽しく見ていただければと思うんですけど、そういう規模のブームっぷりを感じますよね。
うん、なるね。やっぱね、無料でここまで面白いならみたいになっちゃってるんですよ、
う
ん、これ。
そういうことですよね。なんかそれがちょっと微妙に、あの、映画と被りすぎてて怖いぐらいだなとちょっと思いましたよ。
これ、例えばですけど、
うん、
確かにそのね、考えとしちゃさ、例えば、ここになんかこう、混乱を招きたいって言ったら、
はい、
そこになんか出現させれば、
はい、
なんか群衆が押し寄せてさ、
そうそうそうそう、
なんかちょっとしたそこね、暴動を見たくなる
なるっていう、
できますよねそれね。
なんかどっか確か多分ヨーロッパだったと思いますけど、
はい、
そこには出ないはずのレアなポケモンが出たぞって叫ぶだけで、
うん、
あのそこに人が殺到したっていう YouTube の動画があったのを思い出しました。
あ、だからそうなったらさ、
うん、
どんなね、いやそれこそだからそのゲーム提供側がそれこそ悪いやつだったらさ、
うん、そうだね、
いくらでも悪いこと、
いくらでも誘導できますからね。レミングの水に落ちていく様子みたいなのがちょっと頭に浮かんだんですけど、
そういやいやいや、そうですよ、
ね、これは。ながらスマホで気づかないでどんどん湖に落ちていくやつ。
あれ、いや本当にさ、それぐらいハマっちゃいますよね。
やっぱこんだけ流行ると次も次もっていう風に多分なると思うんですよね。だから、うんうん、ちょっと言いましたけど、このシステムごと売ればいいんですから。
じゃあこれ何にでもいけるよね。例えばさ、ドラゴンクエストこれでやってもいいわけでしょ？どんどんどんどん歩いて経験値。ね、
あの、ドラクエモンスターズみたいのがあるんだから。
溜めてって、
ね。
で、いきなり出現していくんですよ、ドラクエ、あの、モンスターが。
モンスターがね。
で、そこで戦って、とか。
うん、
で、なんかどんどんこう、仲間も増えてってみ
たいな。うんうん。絶対出て、次は出てきそうな気がしますよね。
だよね。
だから。だけどあれですよ、私が思うのは、あの意外なやつを忘れてますよ。
何でしょう。
日本には伝統的なそのキャラクタービジネスがあったんですよ。
おお、何でしょう。
アンパンマンですよ。
ああ、これはいいね。
ね、
キャラ多いし、ね。
キャラ多いし、いくらでもいるし。しかも食べ物ですから。
はい。
実際の店舗とリンクするとこれはすごいことになりますよ。
ああ、そうですね。
はい。
メロンパンのあの売りに来る車みたいな誰も。あれみんな追いかけ始めますよ、
ね。追いかける。メロンパン。
石投げたりして
止まれ
暴動
そしたらもうね、てんやの株なんかもう爆上げですよ。
ああ、そっかそっかそっか。
もう点点どんどん、点どんどんで。
いや、だからね、全然これやりようによってはいろいろ。
いけますよ、
ね。わかっちゃいますね。
もう全然見なくなったやつとかを出せばいいわけですよ。
ああ、そっかそっか。
白たい焼きマンとか。
そんなのいたの？
いないと思うけど。
ない。
もうお店はねえな、みたいな。
そう、だから。まあでもこれで町おこし、村おこしできるし、ね。
できますよ。作者がいないんだからもうやり放題ですよ。
まあ一応、なんだろう、いろいろって気はしますけど、まあね。
作者もほら、だって、頼まれると嫌とは言わずに、ただで仕事してたみたいなこと言ってて、すげえ迷惑な話があったじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい、お前はもうそろそろその報いを受けろみたいなところが
あ。あ、じゃあもうね、これで、還元していただくと、
はい。還元していただくと。ただで町おこしっていう意味では同じだぞ。
いいですね。
はい。どっか勝手にやっていただきたいと思う。
まあ、ちょっと変えればいいんじゃないですか。
まあね。アソパソマンみたいなね。
あ、そうそうそう。まあ、そういうね、遊び心があった方が、こういうゲームはいいんじゃないかなって気がしますけどね。
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
さよなら。
さよなら。